ます。デボーション TV の時間です。ネイバーフットミニストリー平和樹と申します。今日はルカの福音書24章13節から35節です。共に聖書から励ましを受け取っていきましょう。それでは聖書を朗読していきましょう。
ルカの福音書24章13節から35節。ところで、ちょうどこの日、弟子たちのうちの2人がエルサレムから60スタディオン余り離れたエマオという村に向かっていた。彼らはこれらの出来事すべてについて話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているところに、イエスご自身が近づいてきて彼らと共に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていて、イエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら語り合っているその話は何のことですか？すると二人は暗い顔をして立ち止まった。そしてその一人、クレオパという人がイエスに答えた。エルサレムに滞在していながら、近頃そこで起こったことをあなただけがご存じないのですか？イエスがどんなことですかと言われると、二人は答えた。ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに、私たちの祭司長たちや議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。そこでイエスは彼らに言われた。ああ、愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか？それからイエスは、モーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。彼らは目的の村の近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であった。彼らが、一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻になりますし、日もすでに傾いています。と言って強く勧めたので、イエスは彼らと共に泊まるため中に入られた。そして彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って神を褒めたたえ、裂いて彼らに渡された。すると彼らの目が開かれ、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は直ちに立ち上がり、エルサレムに戻った。すると11人とその仲間が集まって、本当に主は蘇ってシモンに姿を現されたと話していた。そこで二人も道中で起こったことやパンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。
今日開くのは24章ですが、一つ前の23章ではイエス様が十字架で死なれ、墓に葬られたところまでが書かれています。そして、この今日の聖書箇所、24章13節からですが、イエス様が復活された日、二人の弟子がエルサレムからエマオという村へ向かっている場面から始まります。二人の弟子は話し合ったり、論じ合ったりしながら歩いていました。すると、イエス様が近づかれ、彼らと一緒に歩き始められました。ですが、二人の目は遮られていて、イエス様だとわかりませんでした。イエス様は、歩きながら語り合っているその話は何のことですか？と二人に尋ねました。二人は暗い顔で立ち止まり、そのうちの一人、クレオパが、こう言いました。エルサレムにいたのに近頃起こったことをあなたは知らないのですか？どんなことですか？とイエス様は言われました。すると、先ほどはクレオパ一人が答えましたが、今度は二人が答えます。 ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民全体の前で、行いにも言葉にも力ある預言者でした。それなのに、祭司長たちや議員たちは、この方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。注目すべきは、二人ともイエス様のことを過去形にしてしまっていますね。さらに21節では、私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていましたと話しています。ここでも過去形にしてしまっていることがわかります。二人の弟子は十字架の出来事、つまりイエス様が十字架で死なれたことだけを見ていたので落胆し、イエス様が見えていませんでした。希望もない状態でした。しかし、私たちのイエス様は十字架で死なれて終わりではなく、私たちの罪を贖い、死に勝利し復活されたのです。これが福音であり、この福音を信じる私たちも主と共に生きている私たちのすべてであり、望み、それが主です。しかし、時に私たちもこの二人の弟子と同じように、問題や状況に目を取られてしまい、イエス様が見えなくなってしまうことが、たびたびあるのではないでしょうか。イエス様は過去の方ではありません。今生きておられ、変わらずに私たちの主であり、その御言葉は力です。そしてイエス様はその問題よりも大きなお方です。そして二人からこの一連の説明を聞いたイエス様はこう言います。ああ、愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったすべてを信じられない者たち、キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんかと。そしてご自身について聖書全体からこの二人の弟子に解き明かされました。その話を聞きながら二人は目的の村の近くまで来たのですが、もっと先に行きそうなイエス様を呼び止め、一緒にお泊まりくださいと強く勧め、夕食を共にしました。そしてイエス様がいつものようにそのパンを取り、神を褒めたたえ、パンを裂いて二人に渡されたとき、つまり彼らがイエス様からそのパンを受け取ったときに、彼らの目が開かれ、イエス様だと分かったのです。イエス様だと分かったときに、イエス様は二人から見えなくなりました。ですが、そのいなくなった状況よりも、イエス様がみちみち聖書を解き明かしてくださっている間に、彼らの心は燃え、イエス様は復活し栄光に入られるという御言葉を思い出したのです。二人は直ちに立ち上がり、エルサレムに戻りました。すると、すでに弟子たちや仲間たちも集まっていました。本当に主は蘇ってシモンに姿を現されたと話していたのです。そこで二人も道中で起こったことや、このパンを裂かれた時にイエス様だと分かったという次第を話したのです。ヨハネの福音書14章の26節に、聖霊は私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますと書いてあります。私たちにはこの聖霊が与えられています。聖霊により頼み、イエス様の御言葉を思い起こさせていただきましょう。私たちの主は蘇りの主、栄光の主です。そして私たちに将来と希望を与えてくださるということを、ちょうどこの朝に受け取っていきましょう。それではまたお会いしましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立。人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。